隅田隆平のハマグリ御門の編、3月28日放送分です。博士、もうハマグリ御門の編終わっちゃったのかな。
バカ野郎、まだ始まってもねえよ。
こんばんは、弁護士の隅田隆平です。ハマグリ御門の編ファーストシーズンファイナルは水道橋博士さんと一緒に番組をお送りします。
いやいや、リアルでマジで俺水道橋博士ってことになってるけど。
出川さんじゃないですか。
いやいや、さっきからミヤさんに、
はいはい、
ミヤさんでいいんだっけ。
オールナイトニッポンプレミアム。
いやいや、ほんでミヤさんとは知ってんだけど、
はい、
いやいや、ほんで、いやいや、ほんなら、いやいや、いや、これ俺天然じゃないから、俺全部計算ですから。はい、
計算ですか、麻生さん。
ええ、あそう急にできなくなるね。あそうプライドできないね。どこの新聞？
いや、東京新聞です。
どこや？望月
です。
望月、はい、うん、意外にできないね。あそうまだモノマネ芸人じゃないからね。
というわけで今夜は水道橋博士さんをゲストにお迎えして。
何、ダースレーダーって何なの最初。ダースレーダーっていきなり言われたって、ダースレーダー誰だか分かんないじゃん。
ダースレーダーさん、オフィス北野所属。
え、今話題の？
話題のオフィス北野ですよ。
うん。
あ、そういう話大丈夫ですか？
え、何？ちょっと待って。痛快なりゆき番組だから。風雲竹市場リアル。天守閣がなくなった第一回。
それで、ね、気にされてるリスナーいますよ。ラジオネーム琴の侍からいただきました。隅田先生、水道橋博士さん、こんばんは。ズバリオフィス来たのはどうなるのでしょうか。博士から見た今回の出来事のポイントなどを教えていただけたら幸いです。
竹市場の変だからね。
竹市場の変、ハマグリ御門の変ならぬ。
そうですよ、
うん、
私は会になりたい。
そうですよね、うん、
フランキー堺で
昨日の佐川さんぐらい証言拒否を。
証言拒否しますよ。これは文章残るから。
文章残りますもんね、
うん、裁判になるんだったら弁護士ついてくれるんだったらいいけどね。
まあ、私がなりますんで、ね、昨日も補佐人が後ろについてましたけどね、はいはいはい、佐川さんの後ろに、うん、
では弁護士に相談してから決めたいと思います。はい、この辺の答弁はね、国会ではなく、うん、司法の場で決着つけたいと思います。
なるほど、
はい、
ということですか。
はい、
オフィス来たのは。
いや、全然大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はいはい
はい、はいは
い、いやいや、分かれてますからね、今はい、俺何教えて。俺自分の立場が新しい地図。
新しい地図か。YouTuber になられたとこやから、
ね、
新しい地図と同じですよね。
新しい地図なんですけど、でも、もうあっちの事務所もあの YouTube 始めたから。
あ、そうですよね。そうジャニーズもいろいろ今ネット戦略を開始してやってますもんね。
どっちになったかなって。でも残ってる側から言うと、
はい、
俺キムタクかな。それとも中居くんかな。
残ってるという意味では、
うん、中居くんとは誕生日同じだから。
あ、そうですよね。うん、
8月18日みたいな。
はいはい、
そうよ。日めくりカレンダーよ。あなたはね。
また麻生。
ありがとう、ありがとう。麻生じゃないのよ、これ。
これ違うんですか？
ペーよ。
あ、ペーさん。
ペーだけど。
ペーさん。
ペーさんのモノマネも松村くん以外やらないのよ。
ペーさんと麻生さんのこの区別がなかなか微妙ですね。
声の質が同じなのよ。いやね、あなた。
そうかそうか。声質同じで。
パーコよ、パーコ。あ、じゃあ、こちらでね、喋る人がいるのよ。あ、笑いなさいよ、あなた。
そうよ。声が出ない、声が出ない。
そう、そしたらパーコよ。
前、いつか
な。パーコ、佐藤って呼んでるけど、私、偽装結婚だから。
いや、結構、奥さんに当たりきついっていう記事が出てましたよね。
そうよ、だってパーコはだって佐藤だもん。偽装結婚なんだから、私。言っちゃダメよ、あなた。あなたにだけ言おうと思ってたのに。
え、名字で佐藤って呼んでるんですか。
そうよ、佐藤って呼ぶ
んで。で、なんかね、ベランダに監禁したみたいな。
干してんのよ、あれ干してんのよ。
いや、パーコ干したらダメですよ。
パーコ干してんのよ。
パーコ干したらダメですよ。
あの子何言うこと聞かないから干してんのよ。
初場所なんか二人で見に来られてましたよ。
毎回来てるわよ。ね、高津クリニックと一緒よ。いつも土俵際いるわよ。私が土俵際みたいな。あ、そう、林家みたいな。
大阪場所はタージンさんがいるんですよ。
タージンいるわよ、いつも。
ゴーエイドの後ろにタージンがいるっていう写真が出回ってたんです。
お笑いスター誕生で見てたわよ、タージン。噂の芸人、タージンよ。
ビンゴの司会がうまいっていうね。
知ってるわよ、タージン黒いわよ。
いや、タージンさん、でも普段ね、ほんまに人殺しみたいな顔して歩いてますよ。
いやいや、あの人やばいのよ、あの人ダメよ。
大阪駅前第3ビルで僕、妻と歩いてたら、前の方からほんまにすごい目つきの人がバーって歩いてきて。
そうよ、知ってるわよ。お笑いスター誕生だけど、 笑いウルトラクイズ1回で お社会をあの人あの人もう出演しないでくれって言われてたわよ。
あ、そんな経緯があったんですか。
そうよ。あ、いやでもまた通販で出るから通販のコマーシャルでタージンよ。タージン有名よ。
うまいですからね、
上手だけど関東の人から見ると誰やってるか分かんないわよあれ。なんで出てんのよあれタージン。私使いなさいよペーパーよ。私ペーペーペーペーだけど、ね、もう芸歴40年みたいな。
すごい研究熱心で、高円寺で居酒屋やってらっしゃるおじさんが有名な役者さんの AV 男優の方いらっしゃるじゃないですか。
誰よ。あ、分かったよ。中龍ちゃんよ。龍ちゃん。
何龍二さんでしたっけ。
山本龍二さんよ。
あの人。
あの人、スカトロなのよ。
もう、7時半やからスカトロやめてくださいよ。
市民権みたいな。
今の違いますよ。
はい。
カストロ大統領の話でしょ今の。
カストロ大統領。
大統領じゃないか。
カストロ
初期長カストロは。
初期長よ。キューバよ。キューバしのぎね、あなた。わかるわよ。キューバしのぎ。
今、キューバの話してたんですよね。
そうよ。
びっくりした。びっくりしたわ、本当に。
京都だから何よ。昨日の話。
昨日の
明日の話どうなのよ。
まあね、なかなかね、博士さん言えること言えないことあると思うんですけど。
大丈夫よ。私、地上通だから何でも喋るわ。今日。いや、大丈夫だからこれ聞こえてないんでしょ。
聞こえてない。
スパイ放送でしょ。
京都と滋賀しか流れてないんで。
大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫。ポッドキャストがあるからみんな聞くわよ。
バレた、バレた。
全部証拠になるから。バレちゃった。気をつけてね、あなたは発言には。でも頼むわよ。
たけしさんがポッドキャスト聞くことないでしょ。
あるわよ。
あるんですか。
今全部傍受してるわよ。
傍受っておかしいでしょ。
北朝鮮からの放送みたいな。中国の、中国だと全部聞こえてきた。攻撃まで聞こえてきたよ。中国からの放送が。全部、電波は波なのよ。全部、波の越えて、日本海乗り越えてくるから。
でも僕らね、博士さんと一緒に LINE グループとかさせてもらってるじゃないですか。
やっちゃう？
メロマジュンポン。
また、LINE 流出するよ。
いや、そんなやばい LINE してないですよ。
いや、
そん
な。
センテンススプリングはどうしたとかそんなんやってないんで大丈夫です。
センテンススプリング今ちょうどセンテンススプリング。
センテンススプリング。
文春法。俺文春法だから文春法に連載してるから俺。だから全部文春側だから俺。
文春側ですよね。
そうそう。
でも
先週は慎重じゃないからね。慎重にね。
先週の慎重の内容は慎重にね。
慎重にね。
この番組では慎重に取り扱おうかなと思うんですけれども。うん、なかなかね。
慎重しようよ。
なかなか、
博士。慎重の息子が慎重で。工藤官九郎みたいな。
はいはい。
そう。大河ドラマ。
大河ドラマね、
この。ナレーション、慎重。
東京オリンピックの前
に。東京オリンピック。そうよ。
されるんですよね。
うん。何の話してんの
何の話してんのか。安倍部役を高田文雄先生が。
高田先生、やるって言ってたけど、そんなのないわよ。
ないですよね。そうよ。
話の安倍部。ね。見てたのよ、安倍部、高田文雄先生。
あ、ちょうど。
東京オリンピックの時に、
そう。おっしゃってましたよね。
甲州街道で見に行って。
話して聞いてたから。
そう。で、画鋲巻いたって言ってたわよ。
安倍部が踏むより。
そうよ。
安倍部って靴履いてたでしょ、でも。
そうよ、東京オリンピックで履いてたわよ。その前のオリンピックよ。裸足で走ったのみんな勘違いしてるわよ。
なかなかで、僕らでもね、その、博士さんにお聞きするのは、なかなか難しくて、ね、聞いてないですもんね、全然こういうお話は。
何の話
さっきのオフィス来たの話とか。
だから、新しい地図、俺が中井くんなのか、はい、キムタクかどっちか決めて。
あ、まあ、残ってる
残留の。あ、昭和37年8月18日生まれみたいな。だから日めくりカレンダーでペイになったところじゃない。それ、8月18日生まれって言ったら他に中井くんなのよ。中井正宏よ。
中井くんも残ってるし。そ
う、那須川天心もそうよ。もう何歳さ ?36 歳でしたよ。
那須川天心選手
は ?8 月18日、G ドラゴンよ。ビッグバンド。
すごいですね。
柴田恭平もそうよ。
柴田、あ、すごいですね。
そう。じゃあ何一番ロングヒッター誰よ長い期間8月18日打ちまくってる人。清原よ、清原。
打ちまくって
て、だ
から、高校時代から BL で、ホームラン王っていうことですよね。
そうよ、そうよ。
甲子園で13番打ってますか、ホームランね。ホームランですよ、打ってるのは。
あ、松本でも打ったわよ。
打ってるのね。
いつから打ってんのよ、あの人。
あの人打ってるのは、一説によると、いや、違いますよ。一説によると。
通算ホームランもっと打ってるわよ。
足したらね。
打ちまくって足したら打ってるわよ。
ホームランと、そっち足したら、王選手抜くとかっていう。
抜くわよ。
ハンコアロー抜いてね。
156本抜くわよ。
いや、そういう話じゃなくて。
そういう話じゃなくて、何よ。
僕もね、12月16なんですけど、ヘンミエミリさんと全く同じ誕生日でした。生まれも。年も1976年の12月。
え、ヘンミエミリなんじゃない自分。
いや、違います。こんな顔でかないです。
そう。え、蛇巻いてんじゃない
そう、お母さんですよ、お母さん。
あ、ヘンミエミリ娘じゃん。
大蛇巻いてた。
そう。
で、大蛇巻いてたのだから、ヘンミ。
マリ？
いや、マリの方でしょ？
うん。
ヘンミエミリの方ですよ。
ヘンミエミリ
と同い年なわけないでしょ、僕が。
俺、ヘンミエミリと同じ年よ。ヘンミマリとは同い年のわけないでしょ。
同い年じゃないです。
はい。エミリーと、エミリーちゃんでしょ？
エミリーと同い年。
エミリーちゃん。昭和50年。エミリーちゃんで一緒に司会してたよ。
ね、未来ナース。
未来ナース。よく覚えてるじゃない、あなた。まさか未来では共演すると思わなかったよ、あなたと。
あ、私と。
そうよ。
ねえ、こうやってね、ラジオでご一緒させていただくのはすごい光栄なことで。
はいはい。
ねえ、僕
いつから君、俺のストーカ
ー？いや、もう僕だからほんまにね、うん、だから中学？高校か。うん、僕、だから中学の時に初めて浅草キッドのお二人を認識したんですよ。
ほう。
そのね、八方の四字はお任せに、お二人が多分二丁目劇場に出られてた時だと思うんですよ。で、その時に出られてて、たけし軍団の入り方っていうテーマで出られたんですよ。
そうそうそう。たけし軍団の入り方で、二丁目劇場に出て、新宿二丁目の話したのよ。玉袋の、そうよ、お父さん新宿二丁目で店やってるっていう。うつぼっていう。
うつぼ、そうです。
その話した、その話した。
でも、それが僕ね、すごい記憶に残ってて、面白い。
文人さん、それ調べに来たっていう。わざわざうつぼってお店あるかどうか。
あ、そう、悠々文鎮クラブの。
そうそうそう。
ね、文鎮師匠がそれですごい玉袋さんのこと気に入ってらっしゃいましたよね、
めちゃめちゃ食いついたの、ね、
食いついて。
そう。
え、わざわざ行かれたんですか？
いえ、行って探したけどなかったって。
文鎮師匠もすごいな。
そう、その辺ちょっと作り話があるから。場所的には。二丁目じゃないわよ。
二丁目じゃないんですか？
そうそうそう。
だから僕、だからその中学、高校かなぐらいからそれを認識し、じゃ中学ですよね。認識して、高校ぐらいからずっと、朝日放送のキッドさんのラジオとかを聞いてて。
ABC 朝日放送ここ。
いや、ここは違いますね。ここは KBS。
言わない方がいいじゃん。
まあ、他局ですけども、うん、ラジオ全部仲良くしたらいいじゃないですかね。ね、うん。で、この番組にも出ていただいている竹内義和先生が、うん、土手山のように高尾っていう、
そうよ。
ね、名前でやってらっしゃって、
うん、土手高子。
どういった格好を、うん、あ、文字ってですよ、
ね。そうそうそう。
どういった格好を文字って、土手山のように高尾って全然違うじゃないですか。
だから、それ遠いからみんなわかんない、ね。元が何かわかんない。
小高さんでしょ。
そう。
やるっきゃないって言ってた。
やるっきゃない。
マドンナ旋風。
社会党。
社会党。牛歩戦術の。
牛歩戦術。
牛歩戦術。
そう。今どうなったの社会党。
社会党もね。
もう回答寸前じゃないの。
回答寸前でね、うん。昨日もね、国会でね、いろいろやってはりましたけれども。うんうん、
いや、それで、あなたの認識はどこなの？だから、それでどうしたの？出待ちしたの？
いや、僕はだからね、その最初に、初めて、サインいただいて、会話を交わした芸能人が浅草キッドのお二人なんですよ。
ほら。
で、あの、ね、芸能界地獄の問題集っていう本を。
制度者。
あの、精神者。
精神者。
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 中之島公園での ABC ラジオ祭りですよ。で、持って行って。
精神者の代表を一人でやってる。
何さんでしたっけ？青木さん？青木さん？なんか、いらっしゃいましたよね。
うん、ある人として亡くなったもん。
それは知らないですよ。
うん。言ってはないけど。
それを持って行って、うん、その、サインしていただくときに名前を言って、うん、あの、隅田竜平と申しますって言ったら、うんうん、上島竜平と一緒だなっていう、うん、あの、おっしゃってます。
いやー！
いやーですよ。うん、でもそれがもう、四半世紀前ですよ。もっと前かな。だからもう25年ぐらい前ですよ。
そう。
だからその。
そっから何？タイタン行ったじゃん。
あの、そうなんですよ。
半面半面行ってるじゃない。
タイタン行きましたね。タイタン行ったりとか、橋本事務所行ったりとか。
全部俺の半面じゃない。
その、博士さんの宿敵のとこばっかり。
そう。
歩んで行ってるんです
よ。それでなんでここで合流してんのよ。
ねえ。でも僕はちょっとスパイ的なことしてますからね。いつもその。
二重スパイ、この人なの？
二重スパイです。
俺が二重スパイだって言われてたけど、芸能界の。
いや、僕はもう、
芸人心中2で。ね、007の設定だから、スパイの役やってるから。
そうですね。この、だから芸人春秋2で出てくる、だから博士さんの宿敵とも言える、
そう。
ね、橋本さんの事務所いたりとかしましたんで。
そうそうそう。いうか、橋本さんの事務所兼、その後、太田光の事務所ね。
橋本さんの事務所が、ね、あの、タイタンの顧問もやってたんで、その関係で、そうなんですよ。僕はあの、永井秀和さんが、留学して帰ってきた、うん。
間違いない。
間違いないっていうね。うん、長井さんが間違いないっていうので、うん、僕ね、その、あ、これあんま言わんほうがいいか。うん、今ちょっと生放送で出ます、
ね。誘導尋問だから、ね、ちゃんと引っかかって食いついてパク
って。昨日の丸川珠代みたいな。丸川珠代。なんとかですねっていう。あれ誘導尋問ですよね。
丸川珠代。赤い服着てね。
赤い服着てね。
うん、なんだっけ、下水じゃなくて何て言ったんだっけ、国会で。丸川珠代名言集あるんだけど、出てこない。
なんかありましたね、うん。野党時代ですよね。
野党時代、
ね。なんかありましたよね。
そうそうそう。うん、ああ、丸川珠代の名言出てこない。いいわよ、丸川珠代。テレビ朝日アナウンサーみたいな。
なんかありましたね、そういえばね。
うん。
だから、その、今何の話だ、そうそうそう。いつもなんか半目半目のね。
うん、ダースレーダーも東大だから。
あ、ダースレーダーさんそうなんですか？
東大中退だよ。
あ、
ダースレーダーのお父さんって、あの、報道ステーションの和田さんだから。
報道ステーション？
ニュースステーション。久米さんの横に座ってた解説委員。はいはい、あの人、
和田さんってどの方ですかね。あの、なんか、付き合ってた女性にバナナでどうしたとかっていう。
先生、違う。
あ、それ菅沼さんや。
菅沼さん。菅沼。菅沼シーンじゃないよ。元武志軍団の。菅沼さん。
菅沼さんじゃなくて、和田さん。
和田さん。
小林さんでもなく。
うん、小林さんでもなく。和田さん、
和田さんって、
もう亡くなられたけど。
あ、そうなんですか。そうよ。あ、和田さんってちょっと頭に浮かばないんですけど、うん、あの、有賀さつきさんのご主人やった和田さんっていらっしゃったじゃないですか、うん、フジテレビ。
それはフジテレビだから。
フジテレビですよね。
フジテレビゲジゲジだから。ゲジゲジ。
ゲジゲジのね。
そう
ね。
そうそうそう。
なんかちょっと、
生理的に無理って言われて。
いや、生理的に無理を、結婚した後に言われてたんですよね。
そう、生理的に無理。
それきついですよね。奥さんに生理的に無理って言われる旦那さんっていうのが。
そうそうそう。俺もよく言われたけど。
え、そんなこと言われるんですか？
うん、言われるみた
い。いや、うん、奥様優しいじゃないですか。
うちの妻、ね、うちのやつ。
うちの、一回僕、去年泊めていただいたときに、いや、暖かい。
ショッピングしたとき。
いや、もうそんな言わないでくださいよ。生放送やる。そんなことしないですよ。何言ってるんですか。お子さんもいらっしゃったじゃないですか。
あ、そう。
いや、あの、
隠し子の方。
いや、そんな違うでしょ。もう顔そっくりやったじゃないですか。あの、博士さんとのお子さんない幼少期にそっくりやったじゃないですか。うん、一番下の明君。
血液鑑定した？血液鑑定してる。
いやー、大沢みきおみたいなことになるかもしれないですよね。うん、大沢みきおさんまだ、ね、最近まだ言われてましたね。うん、大沢みきおさん、誰でしたっけ、いろいろ。
光源氏ね。
光源氏さんの、うん、いろんな人とね、関係ある女性からまた言われてましたけれども。はいはい、いや、そんな話じゃなくて、うん
うん、俺も結構やってるからね。
何をですか？
え、いろいろ若い頃はね。
若い頃は、それは、いやーね、うん、本出されてたじゃないですか、博士の異常な、異常な愛情ですか。うんうん、本で、ね、うん、いろいろ。
いや、キューブリックの映画だと思うか、みんな。
キューブリックの映画じゃない方の、そういう。
そのパロディーの俺の、私はいかにして AV と風俗女優を愛するようになったか。
なったかっていうぐらいもね。あれも精神者でした
ね。精神者ですよ。そうそうそう。
されて
まで江口久志の表紙に似せて書いたんで、江口久志に頼めないから。
江口久志先生、ね、あ、そうか、でも、それ、江口久志先生風でしたよね。
でしょ、江口久志先生風に書いて、スメパイレーツ風に書いてって言って。
あ、そうやったんですか、もう、あの辺の本とかも全部
買
って
ました。江口久志に20年後はもうほら。
すごい話ですよね。そうそうそう、だからそれが実際江口先生が芸人春秋通話。
江口智美さんじゃないよ。
江口智美さんね、ぬいぐるみをなくしちゃったんですよね。
もぐ太郎
ね。もぐ太郎ね。
出てきて、お願い。有吉反省会。
ちょっと何の話だかどんどん分からなくなってきましたね。
いや、あなたはどこで認識してるって話で。
そうですよ。だから僕はずっと中学の頃からですよ。うん、八方の四字はお任せ以来。
それ聞いたから、それ聞いた。
そんで高校の時に、まあそのね、ABC のラジパラですよ。
ABC ラジオパラダイスやってましたよ。
で聞いてて。
何曜日俺？
火曜日です。
火曜日。火曜日。大川総裁が？
大川総裁が。と、ハイヒールリンゴさんがやったんですよ。
だってそれで
ちょっと今受け化されてるんですよ。そうそうそう、リンゴさんの受け化っていうね。
リンゴさん受け化されてるけど
関西で有識問題があるんですよ、これ。
だけど、はい、大川総裁が1回目やってきて、はい、すぐ俺に電話かけてきて、はい、博士、いやラジオやったけど全く喋れない、俺はフリートークができないって相談されたから。
まあ、関西と全然なんかテンポが違いますもんね、ラジオのノリもね。
そうそうそう、リンゴさん上手だからね。
リンゴさんうまいですよ、
うん、リンゴさんもう慣れきったもん。リンゴ殺人事件みたいな、郷ひろみみたいな、キギリみたいな、ね、
あれなんでしたっけ、ビッグアップル殺人事件で、
ビッグアップル、それ、ヤサだから、
エビナみどりさんでしょ、
そうそうそう、ヤサのお姉さん、
ね、エビナみどりさんが、その重大発表しますって言って、
記者会見するのね、
離婚会見かもってみんな言ったら、小説家になりますミステリー小説書きますって言うた、
大品種買った
やつ、ね、大品種買った、
でもそんな、エビナ家の話やめてよ、私、エビナ家詳しいから、それはヘビシャペイですから、
それはそっちはペイですか、
ペイですよ、ペイですよ、林家。
ちょっと話がね、いろいろ。
林家のね、肖像、あれ、小部屋だから。小部屋んちの地下室の埋蔵金あるから、気をつけて。
邪魔したんですよね、襲名するのをね。うん、そうそうそう、邪魔する言ったら語弊あるかもしれないですけど。
そうそうそう。その前に、地下室でね、お金隠してたから。
ありました、ね。
そうそう。それを踏まえての、海老名家だから。
海老名家も、まあ。
そうよ。今日、海老名インター通ってきたわよ。
あ、そうですよね。
海老名インター。
そこも韻を踏んで、うん、この芸人春秋通話もいろんな韻を踏んだ文章が見事なんですけども、今日は海老名インターと海老名家の地下室の埋蔵金を。
だから車で来たからよ。
車で来て。そうですよ。車でお越しいただいて。
そうよ。
あ、そうだ、僕の、その浅草キッドへの。
車が車で闇に車っている。
佐野元春。
アンジェリーナ、そうよ。
佐野元春。
そうよ。よくついてこれたわよ。
僕ね、佐野元春好きでよ、高校の時ライブとか行ってたんですよ。
ああ、そう。
あ、そうさんね。
ブルース・ブリングスティーのパクリみたいな。
それは言わないでくださいよ。影響を受けただけですよ、佐野元春。
いつか？
サムで。サムで。
いつの日かサムで。
そう、いや、だからほんまにそうですよ、うん。いつの日かサムデーですよ。まさかこんな日が訪れるとは。今日ね、なんかツイッターでハッシュタグ高校の頃の、高校生の頃の自分に教えてあげたみたいなのが出てて、まさしくそうやなっていう。そんな、うん。
それやっと俺がここに来たっていう話。
いやそうなんですよ。その東京からしかも博士さんが、
なんで俺と車で来るの？俺も昨日までなんで俺車で行くんだろうとすっかり忘れてた。
いやこれねもう
杉作ジェイ太郎のせいだね。
杉作さん、杉作さんはねでもね
四国のあの松山から帰り道に寄ってんだよ。
あのいや松山から、うん、あの前の日に、うん、そのうちの番組にお越しいただく前の日に大阪のロフトプラスワンウエストで、うん、ロマン優子さんとライブ、うんうんうん、やられたんですよ。うんうんうん、ほんで大阪一泊して
ロマン優子の語源は？
ロマン優子の語源って宮戸優子なんですか？
そうだよ。
あ、ほんまですか？
う
ん、
そうだよ。
あ、UWF インターの。
そうそうそう。宮戸優子から。
あ、ロマン優子そうなんですか？そうそうそう。ほんでロマン優あそうだ。ほんでロマン優子さんと
ロマンポルシェだからね。
もともとはね、うん、オキリポルシェさんと、
う
ん
う
ん、で
そうそうそう、
もう話がどんどん。
いや説明しないとわからないじゃん。
でそれで、うん、そうそう杉作さんがおっしゃってたんですけど、うん、その
前杉作十太郎だからね。
もともとはね漫画家の最初のデビュー時の十太郎で獣で、ほんで書くのが大変やから言うて J 太郎にされたっていう。
詳しいじゃない。
いや僕の J さんもね大好きなんで、うん、で、
うん、J 文学ね、
杉作さんがおっしゃってたのが、うん、その前の日のロマン優子さんとのライブで、うん、そのロマン優子さんが博士さんと、うん、あの岡村さんと、うん、太田さんの、はい、うん、爆笑問題の太田さんの3人の、うん、この三つどもえの話をされたらしいんですよ、
うん、そうなんです、スリーボードビリアン、
そうです、ほんでその話をした時に、うん、杉作さんは全く知らなかったらしくて、うん、全く知らないよって言ったら、うん、そんなことも知らないんですかって、うん、ロマン優子さんに言われたらしくて、うん、でそれがすごい悔しかったらしくて、うん、杉作さんは、うん、であのお二人ってあの愛好中学、愛媛県の愛好中学の先輩後輩なんで、
そうそうそう、
あの杉作さんが、うん、お前は自分の知ってることを誰でも知ってると思うなって言って、うん、そこで激高したらしいんですよ。しかってやりましたよって言ってましたね。
週刊文春目崎さんも一緒で。
そうそう、わかる
です。文芸春秋ね。
文芸春秋の目崎さん。
そう。
どこでも顔出す目崎さん。
担当編集者。全部一緒。
そうなんですよ。だからそういうふうに、あの、
名門校だから。
名門校ですよ。全寮制なんですかね。地方から来る人は寮入るんですよね。
四国のラサール。
すごいですよね。これ優秀で。四国で一番偏差値高いって言われてる。
九州ラサールと函館ラサールだから。ラサール石井はどっち？
ラサール石井は、九州の方のラサール。
九州の
ラサール。で、ラサール石井さんは、何年か前に、志村コンの公演をするときに、うん、その、まあ、なんていうんですか、あの、リハーサルみたいなのを、うん、見せてあげるよとか言うて、うんうん、そのフォロワーにナンパしたんですね、
う
ん、ツイッターで。
うん、あ、そう。
そうなんです。
あ、そう。
ご存知ないですか？
あ、そう。で、それが奥さん。
違いますよ。それを。
あれ、あの、薬学部の学生だったんで。
今の奥さんです、ね。
今の奥さん。そうだ
じゃなくて、その、うん、あの、DM で送ってるつもりが普通にツイートしちゃって。
ああ、それで炎上したんだ。
あの、ラサール石井さんのあの、誤爆騒動っていうの。で、勘違いした高校生が、ほんまに、その、あの、僕も見に行っていいんですか、うん、って言って、リプライ送るって事件があったんです
よ。あったあった。
高校生。
まあ、それしばらくツイッターやめてたもん。
あ、ラサールさん。
いや、また今復帰した。
あれ、何の話だったかな。ラサール石井さん。ラサール石井さん、何の話なんで。あ、だからそうそう、その、そう。だから博士さんと、
うん、九州ラサール、勝谷正彦もそう。
勝谷さんは、奈良ですよ。
奈良だから。いや、そうか。奈良だから、進学校の行き方の対談してる。
あ、そうですか、ね。
そういう本が。そうそうそう。奈良だ。奈良
校。ここで。
精神科医の和田さんね。同級生、ね。
和田さんね、勉強方法の本とか出してる。
同級
生。和田秀樹。
和田秀樹をいじめてたって。
え、誰がですか？勝谷さんが？
そうそうそう。
勝谷さんそうなんですか？
そうそうそう。だから和田秀樹は勝谷さんと会いたくない。
あ、お二人同い年なんですか？
そうだよ。うん。
え、全然勝谷さんの方が年取って見えますよね。
うん。いや、一緒。
一緒なんですか？
同級生。
あ、そうです。だからその、う
ん、じゃあ俺の同級生は？
高さん同級生は、
俺の中学校の同級生。
河本博人と、うんうん、オウム真理教の中川智政っていうね。うんうん、
ボージュサットはバジラティッサしね。ホーリーネームはね。
そんなホーリーネーム知らないですよ。
そう
ねえ、でもすごい並びですよね。なんか同じタイミングでそういうふうに、後から、まあ、いろんな意味でそういう世間を騒がせて同じ場所に
行って、そうやって芸能界に行く人が珍しいから。
あ、そうか、そうか。
そうそうそう。
でもその同じ学年に河本博人さんがいて、うんうん、中川智政がいるっていうのは、うん、
20世紀少年だ。
20世紀友達、
そう、
リアル友達、
リアル友達
が。河本博人さんってどんな中学生やったんですか？
う
ん
う
ん、
中学生だから、俺はあの進学で入ってるから、
はい、
試験を受けてるから、
ええ、
博人はあの小学校から、
小学校からエスカレーター式、
エスカレーター式で上がってるから、そう、だからそういう人は進学校の中だったらバカ扱いだから。
あ、そうなんですか。中学か受験組の方が。
そうそう。
あ、そういうのがあるんですね。そういうヒエラルキーが。
うん、ヒエラルキーというか全部出されるか一番から。
え、成績はですか？
成績が。そうそうそう。
え、ほんで博士さんはどうだったんですか、うん、
学生成績は。いや、俺全然すごい上で入ったと思ったら、はい、最初が130番で。
何人中ですか？
230 人中。
でも、真ん中ぐらいじゃないですか。
全然落ちこぼれたって、その時に思った。
あ、だからその地元の小学校やったらすごい、もう振動っていう。
振動振動。末博士が大臣かって。
で、実際博士になったっていう。
末博士になったっていうね。小野家ジョーク。
小野家ジョーク。
うん。小野正義氏だから、本名ね。
そうですね。うん、あ、え、で、そんで中学の時からそういうちょっと勉強で、まあ挫折した感じがあって、うん、そっからそういうラジオを聞かれたりとか、うんね、そういうサブカルの方に傾倒していくっていうことなんです
か、ね、ぬかるみの世界聞いて
た。ぬかるみの世界、ラジオ大阪。
ラジオ大阪聞いてた。ぬかるみんだから。
ぬかるみん、鶴瓶さんと、新野先生。
そうそうそう。北野誠もぬかるみんだった。
もともと言ってましたよね、
うん。ぬかるみんなのに裏番組やっちゃったって。
サイキック青年団をやったっていう。そ, う、うん、それもすごい話ですよね。
それでサイキック会になったのは君だから。
そうなんですよ。うん、こうやって繋がっていくわけですよね。
そうそうそ う, そう。だからその半目半目にいながら、いつの間にか繋がっていく。
そうなんですよ。
そう。
いや、だから僕だってそういうふうに学生の時に聞いてた。
ほんまか、お前。ぬかるみんやったんや。
こないだ、だから桃黒と、桃色つるべ出られた時に。
それだけやないよ。彼はね、僕の CM のスポンサーやったんですよ。
ご実家が、
うん、そうそうそう、ハイトリガミのね、カモイ、カモイっていうね、ハイトリガミの全国シェア1位の会社が、そうそうそう、
が博士さんの
母の実家、
お母さんの実家がそうで、そこがその番組、その会社が鶴瓶さんの番組をスポンサード、
番組じゃなくて CM をスポンサー、
CM ので
CM に起用したの、鶴瓶さん初めて。
そう、それすごい縁ですよね。
そうそうそうそう。それ、言うたんや、こいつが。せやから気がついた、あん時の、お子か、お前。ほら、俺のこと鶴瓶言うわ。
絶対覚えてないですよね。
そう。
絶対
いや、その時に俺が 言って、初めてその CM を見せたの。はい、それで、うわーって、俺が生まれて初めて見た芸能人は鶴瓶さんだ。岡山の天満屋だね。サテライトスタジオで。
そう、おいくつの時
おったよ、いっぱい。中学生、おったんや。お前か。
でも、鶴瓶さんが怖いのが、ほんまに、実は覚えてるって話なんですよね。覚えてるから。
そうそうそう。
ねえ。
それで、その、ハエ取り紙って粘着テープじゃない？
はい。
その技術を活かして、マスキングテープを業態を変えたの。マスキングテープって。
今はよくね。
めっちゃ流行ってるでしょ、女の子の。
女性好きですもんね。
そうそうそう。あそこは俺。
のお母さんの方のご実家っていう。そう。お父さんの方が紙問屋。
紙問屋。そう。
ええー、とこのボンなわけです
よ、ね。ええー、とこのボン屋は、ええー、とこのボン屋で、これ。ボンボン屋や。それは。千葉乗れてた、お好み焼き食べてたんちゃうで。
それ鶴瓶師匠で。
そう。ああ、銀のさじ加えて生きてるよ。
あ、でもすごいですね、その縁っていうのは。
そうそうそう。だから繋がったんです。ようやく繋がったって、ようやく言えたって感じ、この間の。
でも今まで、その、うん、何でしたっけ、イロモンとか、浅草キッドのお二人出られてたじゃないですか。うんうんうん、その時でそういうお話はされてなかったんですか？
しなかった。知ってたけどね。
あ、分かったけど、そういう話しなかった。
いや、そう、だから、たけし軍団のエリートっていうのは、金持ちだったらエリートじゃないからね。ノンキャリアだから。
あ、ええー、とこの子の方が、ノンキャリア。
うん、ノンキャリア。あ、そんなやつはダメ。
じゃ逆に、うん、そのキャリアは、ガダルカナルタカさんとか、うん、枝豆さんとか。
そうそうそう。もうすでに10代で前科持ってるぐらいじゃないとダメ。
あの厳密に前科ではないですけど、10代の時のはね。
ああ、そうそうそう。さすが弁護士。
そうなんです。
人権派。
人権派ですよ、私は。
そう。
人権派なんで。
うん、
あ、すごいです
ね。いや、めちゃめちゃ隠してましたよ。
あ、逆に、あ、その、なんていうんですかね、そういう優等生がみっともないっていう意識があったってことですね、うん、芸人として。
いいけど、まあまあ、あれだね。いうか、お金持ちだって思われるのは嫌だったね。
ああ。
そうそうそう。
だから、その、なんていうか、その、水道橋。
だけど、かといって俺がお金を受け取ってるって、そんなことないからね。もう、母親も年末死んで、遺産もわけだけど。
そうそうそう。まあ、そんな、あの、具体的な話は。
弁護士お願いするわ。
あ、もう終わったんですか、遺産分割。
終わってるわけ。もう何もいらない、僕は次男で、自由に生きさせてもらって、それだけ。
そうですか。
何の揉め事もないか。介入しないでよ。
いや、それが一番なんですよ。お前、弁護士に頼まない方が絶対いいんですよっていう話僕は言ってました。
高橋さんのところ来るみたいな。 大阪市長みたいな感じや、あなた。
吉村市長が、遺言執行者になってたとかいうような話も出てましたよね。うん、いろいろ、ね。
何それ。
ちょっとね、もう1時間半かけて話そうと思ってたことが、この30分で中途半端でいっぱい話してしまったんで、うん、またゆっくりね、一個一個テーマを、ね、掘り下げていきましょうか。うんうん、いいじゃあ、一旦 CM 入りましょうか。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリ御門前 KBS 京都から水道橋博士をゲストにお迎えして生放送でお送りしております。というわけでちょっとゆっくり一個一個テーマについて話していきましょうか。そう、俺
車で来たんだけど。
そうなんですよ、うん、
運転手にね、はい、マッハスピード剛速球ガンタって、
ね、ガンタさんね、
うん、博士ドライバー、
博士ドライバー、タケシードライバーならぬ、
うん、博士ドライバーっていうね、はい、タケシードライバーももう分かんないでしょ、
秋山見学者、
そうそうそうで、うん、タクシードライバーっていう映画 ね、ロバート・デ・ニーロの、はいはい、マーチン・スコセッシの名作ありきだから、はい、その名作を知らないマッハスピード剛速球ガンタを要は俺の運転手にして、はい、今俺のメルマ旬報っていう、雑誌で連載もしてんだけど、はい、彼運転できましたよ。彼本当
普段都内の運転でもなかなかいろいろ大変なんですね、ガンタさんは。
いや大変ですよ、ね、マッハスピード剛速球って名前があるから、俺はもう俺別に渋滞気にならないんですよ、はい、本読んだり、いろんな仕事してるから、
時間潰せるから、
そうそうそう、はい、その名前の整合性がないのが嫌なんですよ。
剛速球と言いながら、ね、
全然マッハスピードじゃないっていう、ノロノロ運転なのが。
ノロノロ運転で。そう。いや、だから僕も心配してたんですよ。京都に間に合うかなっていう。
いきなり、東京で高速に乗る前に、自己渋滞ですよ。
自己渋滞。いや、そうでしょ。ツイッターでツイートされてたんで、うん、心配してたんですよ。うん、大丈夫かなっていう。
朝8時に出て、海老名に着いたの10時半とか、それぐらいですからね。ありえる？そんなこと。
海老名ってどの辺ですか？僕車運転しないんで。
全然静岡より手前ですよ。
いや、そうですか。
神奈川
です。ああ、そうですか、神奈川です。ね、
海老名家じゃないわ。
海老名家じゃない。また海老名家の話戻っちゃうじゃないですか。小武平の話に。
そうそうそう。小武平。衛星小武平、
ね、衛星小武平で、うん。
肖像を認めない。肖像権みたいな。
肖像権みたいなね、うん。デーモン小暮みたいな。
そうそうそう。
は置いといていきますよ。こちらは、サムライナースさん、うん、男性40代の方からいただきました。うん、墨田先生、いつも拝聴しております。
サムライシローじゃないの、ね、
サムライシローじゃないです。腰中シローは聞いてないと思います。うん、節目のゲストに、水道橋博士さんをチョイスするあたりも、最高に最高です、うん。ありがとうございます、うんうん。
最高じゃないよ。
最高じゃないです。うん、アンソニー・ホプキンス、ね。
そうそうそう。
アンソニー・ホプキンスですよね。
アンソニー・ホプキンスですよ。
違います。
ヒッチコック
で。ヒッチコック。読ませてください。はい、いきなりですが、博士に質問です。うん、この度、YouTuber になられた経緯を改めてお聞かせ願いたいのと、うん、今後の展開や目論見もお聞かせいただければ幸いです、うんうん、あれほど文にこだわりのある博士がなぜあえて突っ込まれやすい YouTube なのか気になります、うん、芸人春秋2ゆっくりゆっくり読破しました。私にとっては全裸監督、あの村西徹さんの本ですね、
全裸監督さんね、
あ、そうですね、
が書いたね、
村西さんのことを書いた本ですけれども、全裸監督を超える名著で、うん、特に下巻は関西在住者のテレビ観念を問いただす内容で命削ってるなぁと熱くなりました、う
んうん、ありがたいですよ、
はい、
皆さん読んでくださいね、っていうメッセージをね、関西の方は特に読んでほしい。
そうですよね、うん、関西では今なかなか、そうですよね、
高人さんの番組ね、
はいはい、
関係する関係者たちに、うん、目を覚ましてくださいっていうね。
そうですね、小川直也が橋本慎也に、うん、1.4 東京ドーム、1999年でしたかね、うん、ガチンコを仕掛けた時のようなことが、この芸人春秋2の下巻で描かれてるわけですよね。
YouTuber は拾ってくれないの？
いや、YouTuber も後からゆっくり。まずそっち行きましょうか、はい、その芸人春秋2で、はい、の下巻の方で描かれてるのは、博士さんが世間を騒がせた、高人ノーマネーですか。
高人ノーマネー。
での収録、収録じゃないか、生放送で。
生放送で。小銭稼ぎのコメンテーター騒ぎ。
ありましたね。うん、で、急にいなくなって。
そうそう、今日もいなくなろうかな。
いや、今日もいなくなっても困るんですけど、うん、僕ね、あの番組を生放送を、紙切りに、利用店行ってたんですよ、いつも行ってる。で、はいはい、紙洗ってもらってる、洗ってもらう前は博士さんいらっしゃったんですよ。うん、ほんで、洗ってもらって、起きたらいなくなってたんですよ。うんうん、
でもあれギリギリだよ。55分ぐらいで
やったんです。そうですよね。そう
みんなあれオープニングでやってると思ってるけど。
後ですよね。随分後で。
そう。それは YouTube がそう編集してるだけだから。
そうですよね。そう。切って勝手に、ね、そうそうそう編集してるとそうなりますけれども。
オープニングで橋本徹が、はい、小銭稼ぎのコメンテーター、あそこも噛んでんだけどね。
ああ、小金とかって、ね。
そうそうそう。
はい。
そうそうそう。
で、それを、あれは、あの、その時司会してた、大谷明宏さん、ジャーナリストの大谷さんに言ってた言葉だったんですね。
言ってた言葉。うん、まあ、目を見据えてっていうか、うん、誰に向かって言ってるかってそうだった。はい、だけど、俺自身は降板するっていうことを自分の中で決めてたから。
もう、前からっていうことですね。
前から、うん、そう。だから、何かの拾わなきゃいけなかったのね。ええ、正確に言えば、レッドカードか、はい、イエローカード2枚で、レッドカードになりましたからっていう、うん、TBS
サンデージャポン
ですね。サンデージャポンで、橋本徹がやった生放送交番事件のパロディをやろうとした。
昔そうですよね。あの、うん、中国で回春する日本人は、まあ、やってることは ODA みたいなもんやみたいなことを言ってすごい批判されて、うんうん、生放送中急に突然前に出て行って、交番したっていうことがあって。
その事件の時もすでに、イエローカード2枚でって本来ならそうでしょ。
そうですね。
それをレッドカード2枚でって言ってるから、まあ、もうそこも間違えてるんですよ。だからもう本家が間違えてるから、まあまあ、
それを覚えてる人もいないんですけど、はい、うんうん、
だけどそれは俺はもう録画しちゃってるから、
そうですよね。
そ
う、う
ん、それを見ながら練習して、はい、あれでもそういうイエローカード的な発言がないぞって言って、うん、で、もう、ああ、時間が来る、時間が来る、はい、もう生放送終わるっていう時に、いや、どうしよう、どうしよう、なんか拾わなきゃと思って、そうだ、小銭稼ぎがいいな、と思って、あそこで言ってるだけですよ。
で、まあ、それで、まあ、降板されて、うん、で、そういう。
でも、脳はいろんなことを考えてるからね。あの頃、林修も流行ってたから。あ、
今でしょ。
いつやるの今でしょ、うん、って。それ、子供たちがずっと言ってるから、それも頭の中に交差しない。はい。そう。いつやるの今でしょ。って、まさに立ち上がってるんですよ。
で、降板されて、うん、って言ったら、ね、あの、今よ、ね、おっしゃられたような、うん、まあ、橋本さんがサンジャポで昔やったパロディアっていうことが、うん、まあ、表向きの理由というか、うん、それをしくじり先生でもおっしゃってましたけど。
いや、違うんだよ。それで、はい、その後、いろいろ、いうか生放送で降板するって、ご法度もいいとこだからね。ま
あ、テレビの世界じゃそうなんでしょうね。
テレビの世界でそんなことやったら、うん、はい、事務所ごと、その契約の騒ぎにもなるし。だけど、その時に最初から計画的であったっていうことを言うと、はい、それはもう、損害賠償になってくるから。
まあそうでしょ。債務不履行いうことになりますよね。
そうそうそう。だから、うん、あの時は、俺自身は突発的にあの行動を取ったっていうふうに説明させられてた。
うんうんうん。あ、まあその時は、その時点ではってことですね。
そうそうそう。それで、数年、3年後か、はい、数年経ってから、しくじり先生の時に真相を言えた。はい、うん、しかも、この本の中ではより真相を語ってるけど、これを裏付ける証拠が、そのマッハスピード号速球のガンタが書いた文章だったっていう。
あ、当時というか、そのまあ、実際に生放送で降板された時に、その日のことをガンタさんが日記で書かれてて、
う
ん、
そう、それが連載で、俺のメルマ旬報の中に連載で掲載する予定だったんだけど、はい、当時の担当マネージャーが読んで、はい、この文章が出たらまずいって、ボツにしてたのね。
最初から意図的に降板したことが分かっちゃうっていうことですね。
そうそうそう。それがこの本を書いて、その証拠を固めてるときに、いや、博士、僕昔こういうのを書いたんですけどって言って持ってきて、その文章が生々しくも証言、俺がその当時、本当に行きがけの時からこれをやるっていうことを言ってたっていう証言になってるっていう。
っていうことですよね。で、なぜそういうふうに降板しようと思ったかっていうと、やっぱりその関西における、うん、まあ、テレビと政治の、うん、なんていうんですかね、関係性に博士さんが疑問を持たれてたっていう部分があると。
政治的な変更を放送法的には許してないわけだから。
うん、まあそうですね、それまたね、改正しようみたいな話、今なってますけども、う
ん、
はい。
そう、だからその時に、高人さんの番組は変更してるっていう証拠が俺はあったから、うん、確実にそれを言ってたから。
それはまあ実際にテレビ、うん、その番組のプロデューサーが博士さんに直接おっしゃってたっていうことなんですよね。
直接言った。う
ん、
そう。
やっぱりだからそのね、本当に私も関西に住んでると、うん、そういう、なんですかね、政治と、まあ、お笑いが今、結びついてる、うん、ところが。
で、俺がこれを偽証してるとか、はい、そんなことはないっていうんだったら、うん、この訴訟リスクをかけて、俺はこの本を書いてるから、はい、訴えてくれればいいんですよ。
あ、まあ、向こうの人は。
橋本徹、および、橋本徹の、テレビで言ってる証言も、はい、一字一句、テレビを見て、と書いてるから、はい、間違ってないから、それで楽屋の会話っていうのはその、ボーイズの A さんっていうプロデューサーの会話だから、はいはい、それが俺が間違ってるっていうんだったら、あの訴訟してくれればいいじゃん、
うんうん、っていう覚悟を持って書かれた、うん、ということ
で、その人はニュース女子のプロデューサーでもある。
ニュース女子はあれは MX
BPO で問題になった、
うん、あ、そうですね、沖縄の、うん、あの
そう、
なんでし
ょう、沖縄基地問題
で、なんか反対してる住民のことを、まあ、いろいろ揶揄する表現があったってことです
ね。いやいや、ものすごい差別的な表現をしてる、あれは。
だからそう、なんか今そうですよね、もう分断されちゃってますよね。うん、なんかその、 日本の中がというか、特にネットとか見てたら、
うんうん、だけど俺はそう左右って言い方してもしょうがない、はい、左右を弁別せざる状況を作ってるっていうのがコメディアンだと思ってるから、右も左も自分で思ってないけどね、うん、でその右の人は右のものだけを要は除外してっていうより、はい、弾くじゃない、
はいはい、
うん、フォローをここから外す百田さんのやり方も、はい、そんなことは俺はしてない、はい、誰も両方の本も読む、
うん
うんうん、両陣営の本を全て読みながら、うんうん、それはこういうふうに思ってるのかっていうのを言っている、うんうん、そう。
なんか今その、まあ、
左右。それの司会をやってるのが、俺のオフィス北野の後輩の折島一平っていうのが。
あ、されてるんですよね。
そうそうそう。米粒社協ね。そう。
なんかその、ね、あんまり右と左とか分けんのも僕どうかと思うんですけども。
それは、あなたに言われて、そうか、それ以降俺は、ネトウヨ言葉なんかも、使わないように、極力してる。
そうですね、僕一度、去年か一昨年に博士さんでお会いしたときに、うん、そういうあまりネトウヨとかっていう言葉自体が、うん、
レッテル張りになるから。
だからそういうのは使わない方がいいんじゃないですか、うん、みたいなことを、偉そうに申し上げたんですけれども、だ、うん、から、その、右も左も、お互いがなんか、ひいきの引き倒しというか、うん、公平に見ないじゃないですか、うん、自分たちの、うん、その、なんていうんですかね、うん、その、
俺は公平に見てんだよ。
公平に見ないとダメだ、うん、
なんか、公平に見てる。
両方ね、
うん、両方とも見なきゃダメだよ、うん、それは、
うん。うん、と思いますよね。
そうそうそう。うん、で、7000円もするような高い本も買わなきゃダメ。
あ、先週の放送聞いていただきましたか、うん、鳥獣保護法の解説っていう。
そうそうそう。
で、ちゃんとオンエアにも載ってました。
あ、よかったね。
よかったです。
そう。
今田さんに突っ込まれてるところもちゃんと、
はい、面倒かもしれないけれど、はい、その、批判をするなら、うん、両方読みなさいよっていうのを俺は言ってる。
そうだと思いますよね、うん。で、なんかそうですよね。森友問題とかでも、うん、その、うん、まあ、擁護する人はもう擁護、無理から擁護するじゃないですか。
うん。無理から擁護するっていうより、俺はそういう、疑獄事件っていうのは、はい、昔から昭和からずっとあるけれど、その時に一番苦しむのは、下の、権力の下の方の狭間に入る人。
うん、
その多くの人は、そういう自死を遂げたりする。
そうですよね。今回もそういうことがありましたもんね。
そう。
うん、
それに関して憂慮するなら、竹下登る。
はい。
の、評伝。
はいはい。
我万死に値する。
はい。
うん。私は万死に値するようなことをしてきた。っていうことを、国会証言で言ってる、岩瀬達也が書いた本だけど。はい、それを連想する。だから、多くの、その下の狭間に入る人を、の命を奪うようなことをしてはならないっていうのが、俺の結論だし、それは、最も、その時の責任者。で、ある人が責任を取るべきっていうことを言ってんの。その関与する、関与してないっていう話じゃなくて、責任者は誰っていう。だって、民間の企業でも、その改ざん事件起きた時、責任者の社長は辞任するじゃない。
まあまあ自分が直接指示してるか、指示しないか別としてっていうことですよね。
そう。
うん。
そのトップの人が責任を取るっていう取り方をしない限りは終わらないっていうことを俺は言ってて。はい、そう。それは一貫として言ってる。
そうですよね。だからその、その場合のトップっていうのは、だから博士さんの中ではどっちか財務、大臣なのか、総理大臣なのか。
僕は総理大臣。
総理大臣っていう。
ああ、そう。私じゃないんだ。
まあ。
私ももうすぐ辞めるかもしれないけれど。佐川、だからあれなんだよ。竹下政権も、昭和の終わりに、佐川
急便のね、事件で。
そうだよ。また佐川なんだよ。
うん、また佐川ですよね。そう、もう平成が終わるっていう時にまた佐川さんが問題になってる。
ああ、そう。あなたなかなかうまいこと言うね。
いや、そう、博士さんがおっしゃってるんですけどね、うん、今のはね、うん。でもその、僕らね、やっぱりその、佐川さんとかでも、東大の法学部出て、うん、ね、大蔵省入ってっていう、まあ、エリート中のエリートなわけじゃないですか。うん、で、僕らは、まあ、司法試験9回目とかで受かって、うん、凡人でしかないんですけども、うん、同期 の、うん、の、
凡人軍人。
凡人軍人でしかないんですけども、
凡人軍人なんだっけ
超人。なんか言ってましたよね、うん、田中真紀子さんが、梶山清六と、うん、小泉純一郎と、もう一人誰でしたっけ
凡人、軍人。
変人って。変人は誰でしたっけ？
変人が小泉純一郎。そう。
凡人が、
うん。小渕。 おもちさん。
あ、そうでしたっけ、うん、なんか言ってましたよね。で、うん、でも僕ら同期で、本当に東大で3年生とかで司法試験受けて、まあ今裁判官になってる同期とかで、うん、ほんまにもう血のアスリートと言うべき優秀な人が何人かクラスにいたんですよ。うん、こいつはすごいなと、事務所に能力もすごいし、うん、人間的にも、もう僕らよりもね、だいぶ年下やのに、人間ができてるし、うん、で、まあそういう人と、まあ同じような、うん、血のアスリートやったはずじゃないですか、佐川さんとか、うん、そういう能力のある人があんなことをさせられてる、うん、まあ自分もやってる以上は、うん、まあ自己自得な部分はあるかもしれないんですが、うん、
あの人だけど二浪ぐらいしてるけどね、東大入るのに。
東大はそうなんですか。
そう。
あ、それででも大蔵省入ってるっていうのはすごい巻き返してますよね、うん、そっから、
うん、
だからそういうのもあったんですかね、そこで。
俺の中学時代の友達で東大法学部入ったやつがいるんだけど、はい、その人って東大法学部に入るまで最初の年どこも受験しないでヨゼミを受験して、その後次の年寸大受験して、お前大学入る気あんのかっていうさ
そんな人がいた。
そう、公務員になりましたけどね。
いやでもなんかそういうのを見ると、うん、なんかそのね、能力をあんな改ざんであるとか、うん、それをまた改ざんの経緯を隠したりすることに、うん、こんなことに使わんでもっと うん、その有能な能力を、うん、ねえ、うん、ちゃんと発揮うん、すべきやし、発揮させるような環境にあるべきやと思うので、
うんうんうん、自分のこう命を考えたら、自分自身も死ぬに決まって、うん、誰しも死ぬからね。
そりゃそうです
ね。その死を意識してやるならさ、
はい、
顧みて、自分の人生を顧みて、一点の曇りもないっていう人生の方がいいじゃない。
うん、
と思わない、うん、そう。
まあどうなんですか、僕結構。
でも官僚、うん、官僚っていうのは、うん、その官僚の手本っていうのは、はい、そういう政治家の不正をかばって生きていく。そこも口を割らない。
うん。
ハマグ、死んだハマグリのごとく口を開かない。ハマグリ顧問の辺。
つながりましたね。ようやくつながりましたけれど。いや、その辺がね、でも、あの問題に関して言うと、だからそのね、総理大臣が辞める辞めないとかまでの、どうの、責任の取り方とかいうのは、まずさておき、公文書改ざんしたっていう、うん。
書き換えだけどね。
まあ、書き換えというか改ざんというか、うん、まあ。
改ざんという言葉は使わないよ。あ、もう使ってる。
まあ、だからね、今回の問題とかでも、
だ、
うん、から
、佐川は使わないんでね。書き換えとしか言わない。
書き換えとしか言ってないですか。うん、でも、言葉の問題になんかね、
オール巨人賞言ってたよ。若狭さんが。
でまあ、似てますけども、うん、巨人賞と若狭勝さんは、
うんうん、宮城じゃないの、
宮城じゃないですよ、ピンカル兄弟じゃないですよ、うん、女の道じゃないですから、それはさておき、その
顔似てるだけだ
な、顔が似てるだけなんですけど、うん
う
ん、
若狭でしょ、あの
僕は若狭ですよ、うん、もうあの東大随一の西日本一の若狭なんですけども、やっぱりあれ何の話とかどんどん分からなくなってくるんですけど、いやだからね、
改ざん、改ざんなの、改変えなの、
改ざんを、してて、だからそのね、安倍さんがどの程度関与してたかとか、まあ責任をどう取るかとかにはさておき、公文書を改ざんしてて、でそれはきっと、うん、まあそのね、改ざんした動機っていうのはまあ、うん、どう考えても、うん、そのまあ首相の発言があって、まあ
ね、
それ
を言わずにありましたからね。
まあ守るためっていうのは、うん、普通に考えたら、うん、あれめちゃめちゃ簡単なクイズというかね、
みんな簡単なクイズでしょ
う。動機を明らかにとかって言ってるんですけど、
うん、
もう
太田総理と三代夫人みたいなもんですよ。
ああね、あの太田総理とかね、
もう、そう総理と三代夫人と。奥さん何やってるか全くわからないわけですよ。
奥さんね、ようワイン飲んでありましたね。僕結構、タイタン時代お世話になって、結婚式もね、この近くのブライトンホテルに三代社長をお越しいただいて、うん、乾杯の温度を取っていただいて、
うん。だけどもう、みなし工人だから、そういうのは。そう、詩人じゃないから。
あ、まあ、じゃあ、後でその、太田総理の話も、まあ、したいと思うんですけど、あれ何の話だ、だからその、ね、太田光じゃなくて、うん、
その。あれ、総理じゃないからね。
うん。
その、ね。そういう番組やってただけだから。
やってましたね、うん、
もう誰も覚えてないけど。
で、その時の、だから、改ざんしてて、その、まあ、言うたら、そういう政府と、官邸と官僚との関係とかに、明らかに問題があるっていうのは、もう明白じゃないですか。うん、それを、ほんまに、全然問題ないとかっていうのはおかしい、違いないじゃないですか。でもそれを、う
ん、内閣人事局のことをあなたは言いたわけ。
まあだからそのね、人事を掌握してるからっていうのがあって、うん、そういうまあ歪んでるわけじゃないですか。いやいや、その状況自体は明らかやのに、うん、そこまでもまた
政治家主導っていうのは民主党も言ってたよ。
まあもともと民主党が言い出したことじゃないですか。
いや、自民党のあれじゃないからね。
だからまあそれはいいんですけど、そこまで擁護するのがね、さすがにおかしいやろうと。だからその責任の取り方、そこまで責任取る必要ないっていうのは理論として成り立つと思うんですけど、改ざんをしててそれを隠しててっていうようなこと自体を。
誰の弁護してんの。
いや、私はだから、何でも、ね、右も左も、まあ、どっちでもいいと思うんです。どっちでもいいですけど、公平にね、考えないといけないと思うんですけど。
嘘をつく人は大体口が曲がってるからね。
って言いながら曲がってたっていうね。いろいろまた、漢字とかもね、言われたりするじゃないですか。
あ、そう。
麻生さん。
な
ん
か溝を言う。
未曾有で、この間ね、改ざんの有無か文書の有無っていうのを、ユーム。
ユーム。
で、でも言ってたんですけど、
ユームとも読むんだよ、
ね。ユームとも実は読むっていう話になっておりまして。
うん。
ユーが苦手なんでしょうね、この。
そう。
ユーが。
いやいや、あれ、振り仮名振ってるから、私が失敗した後は皆さん、官僚が字を読めないこと分かってるから。
このユーっていう字になんかイップスがあるんじゃないですか。だからユーっていう字見たらちょっと、うん、だからダルビッシュユーとかでも迷うんじゃないですか。ダルビッシュ。
ダルビッシュ。
うーっていう。
ダルビッシュ。
ダルビッシュ。うーっていう。
この選手は誰ですか、ダルビッシュ。
うーだから有限会社とか迷うんじゃないですか。有限
会社。
有限会社。
会社
うん、いや、でもほんまになんかね、うん、両方ひいきの引き倒しなのが見ててね。うん、
いや、でもしかし、私が総理になった時にね、うん力になったのは秋葉原の演説なんだけれど。
ああ、そうですよね。
麻生漫画太郎なんてね。
でも麻生さんが漫画好き屋っていうのをフィーチャーしたのは実は浅草キッドのお二人なんですよ。
浅草キッドのお二人にね、お世話になってね、はい、浅草キッドの奥さんの実家の方にお邪魔したことがあるんだけど。
あ、そうなんですか。
うん。帝っていうオーブのね、料亭に行って。愛知県の。そうそうそう。うん旦那さんが、向こうが水道橋博士って言った時にはね、私は、いや、あの人にあだ名をつけられて私は総理になったもんだよって言いましたよ、それは。
え、それ事実として
事実、
すごいなんです、
ね、いやいや、これはもう隠蔽してませんから。
隠蔽してないですか。ええ、いやもう、だからその辺がね、だから
結構。まあ、社交辞令っていうもんだけどね。
社交辞令かもしれないですけど、だからそういうのがね、だから今回森友問題とかでも、うん、もう無理からなんか擁護してたりね、うん、その芸、しかもね、その芸人が擁護してたりとかして、だからそこのね、政治と、そのお笑いとの結びつきを、うん、僕政教分離って憲法で定められてるじゃないですか、政治と宗教分離せなあかんっていうの、僕は、今の時代特に関西はこの政治と笑い、聖書を分離を図らないといけないっていうのを主張してるんですよ。
聖書を分離。
聖書を分離。ってやらないと、その、政治をちょっと茶化したり突っ込んだり、特に今回の森友とかその一連のあれは、うん、まあ突っ込みどころが満載なボケがいっぱいあるわけじゃないですか。
自公連立はいいけど。
まあ細かいあれはあっても、その、うん、そのボケに突っ込まずに擁護してる人が、お笑い芸人やったりするっていうのが、うん、すごいブラックユーモアのように見えてきて。
ブラックユーモアだ。
うん。
オフホワイトだけどね、私は。
ホワイトって。
ブラックじゃなくて。
ブラックじゃなくて、宮迫さん言うてありましたけど、
うん、
オフホワイトってもう、なかなか出てこない言葉ですね、そういえば。
あ、そう。
オフホワイト
って。最近出なくなったね。
ねえ、オフホワイトっていう。うん、というわけでね、何がというわけでわかんないですけど、
YouTuber の話はどこに行った
の？ YouTuber の話です。まあ、芸人衆はそういう関西の、うん、まあ、テレビと政治の問題点とかにも切り込んでたりとか、うん、っていうのもあって、あと、いや、僕はもう、僕が一番好きなのは、うん、上官の、たけしの息子の章が、何度読んでも、グッときますよね。
おいおいおい。息子さんの話よね。
たけしさんの息子さんと、うん、博士さんとの、
君のとこ娘が生まれたからね。
娘生まれたから、そういうのもあるんでしょうね。うん、そのやっぱり子供ができると、いろいろ、
あ、そう。
親子の関係っていうのがもう、
うん、私の息子はたけしだけどね。
長男がたけし君で、ふみさんで、三男が、うん、いや、あきら君がね、うん、三男の、あきら君が僕家前泊まりに行った時に、うん、ルーティーンって言うんですか、絶対、7時何分かに絶対家出るとかっていうのあるんですよね。
7時37分に。
絶対家出るんですよ、ね。
そう。
で、学校に何時着くんでしたっけ。
いや、それわかんないけど。
なんか決まってるんですよね。8時何分に学校に着いて。
それで、門番さんが、クイズマニア。
クイズマニアで、その、門番という用務員のおじさんに、クイズを出してもらってっていうことを毎日やってるんですよね。
毎日やって
ほんまに測ったように7時47分出ていかはりましたもんね。
そう。すごいなとか。あれ以外では出ていかないと。
出ていかないっていう。
今もそうですよ。
今もずっと。
そうですよ。
ヤクミツルさんが好きなんですよね。
いや、ヤクミツルマニアね。
ヤクミツルマニアの小学生、
うん。小学生唯一の。
小学生唯一の
そう。
ヤクミツルマニアっていうのが。
そう。
すごいですよね、
うん。いやいや、もう今もそうですよ。
あ、ずっと。
うん、クイズマニア。
クイズマニアで。
うん。そう一番、石膏の一番面白いクイズは、
はい、
都道府県のパズルがあるじゃない、
はい、
あれをみんなこうはめられるじゃない、
はい、
それは普通なのよ、それでその後とにかく 麻雀でいうところのパイをこう触って、はい、わかるでしょ、
はいはいはい、
図柄を見て、はい、当てるのはあるじゃないですか、はい、それをあの都道府県でやるんですよ。
パズルでやってます。
パズルでこう触りながらね。でこれ山形県っていうのを自分でやってる形でやってんだけど、それをあまりにもやりすぎてその形がもう崩れてるんですよ。でほぼ全部丸に近いんですよ。
いやだからその多分博士さんの遺伝子というかその凝り性な部分が
そうそうそう
ねえ、
う
ん、顔もめちゃめちゃ似てあります
も
んね。
よく やってましたからね、
子供時代の
子供の頃に。そう
そう、あの博士さん の年表、何万字年表ですか、うん、あの昨日も見てたんですけど、
十何万字年表
ね子供の幼いというか小学校低学年の頃から、うん、プロ野球の記録とかを
そうそうそう
ずっと覚えてっていうことを、
宇佐美哲也の
本僕もそうなんですよ、宇佐美哲也監修の、うん、あの本が一番詳細でしたよね、
う
ん、その
そう
選手の成績を載ってて、僕も暗記したりとか架空のプロ野球選手を設定してとかやってました。
俺が一番おかしいのは、はい、野球盤ね、
はいはい、
エポック社の野球盤で、はい、ケールマ球があるやつを、はい、最初はその林くんっていう幼馴染と一緒にそれの全部のスコアを取ってたんですよ、
はい、
そのスコアも全部あるんですよ。そこでペナントレースが始まって、それがあまりにも忙しくなったんですよ、はい、で林くんも来てられないから、はい、俺は架空でやってるんですよ。そのこっちに投げてこっちで両方
ピッチャーもバッターも
そうピッチャーもバッターをやりながらそのペナントレース
二刀流どころじゃないですよ、
ね、二刀流どころじゃないですよ、
ね、変な意味の二刀流ですよね。これ
そのペナントレースが忙しくて、はい、学校行かなくなったんですよ。
僕もでも授業中ずっとねこの六角形の鉛筆をコロコロって転がしていってやってましたね。
そうで、そういう小説があるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、今出てこないけど、その外国の翻訳小説ね、はい。あの世界観は俺の中の、その架空の野球のリーグを、はい、で、だからホームラン競争とか全部ありますからね。
あ、僕もやってました。
そう、だからその打率計算とかね。
で、自分が思っている通り、例えばホームランバッターが、スラッガーがホームランをならないでしょ、
ならないです。
それでやってると。
だから近鉄の小川がホームラン王だったんですよ。
僕もね、ヒコノが60本ホームランだった時やったんですよ。
そうそうそう。
中日の。
うん。あと、元井がね、めちゃめちゃ打つんですよ。
持っといてある
んですよ。渋い選手じゃん。
持っといてあの基本のキーって
読むんですよね。そう。それ困ってましたよ、俺も。
ここで一曲いきましょうか。はい、柏原芳恵さんで、春なのに。